はい、皆さんこんにちは。昼ラジ〇〇を添えて水曜日担当の佐藤真奈がお届けいたします。本日はですね、水曜日ということで恋のランデブーを添えてお届けいたします。どうぞよろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com となります。またツイキャスト YouTube ライブでは、動画も配信しておりますので、ツイキャスのコメントもたくさん拾っていきたいと思いますので、皆さんぜひぜひコメントお願いいたします。ね、ということで皆さんこんにちは。水曜日やってきました。いかがお過ごしでしょうか。はい、コメントもありがとうございます。チェッカーズさんもナルトラさんもこんにちは。今日はね、巷で言ういい夫婦の日らしいですけど、皆さんどうですかね。私は関係ないので今日はその話題は出しませんが、ね、結構今日婚約届出す人とかね、いそうな気がしますが、いい夫婦ね、なれるといいですよね。ね、いい夫婦ってね、どんな夫婦なんでしょうね。私もすごい結婚に憧れがあるので、いい夫婦にいつかなれたらいいなと思いますが、今はいい夫婦よりもいい恋をしたいなっていうこの頃です。最近ね、私は今推し活にハマっておりまして、チェッカーズさん、いい夫婦卒業しました。卒業ってあるんや。いいですね、卒業おめでとうございます。ということでね、私は最近推し活、皆さん推しはいますか。今日のテーマはね、後々発表しますが、ですね、ちょっとオープニングトークということで雑談なんですが、推し活、私はK-POP が好きでして、紅白にも出場が決まったストレイキッズのファンなんですね。どれくらいかな、 3,4 年かな、わからないんですけど、そうめっちゃ好きで、やっぱりね、離れたりすることもあるんですよ。一回そのなんだろうな、ちょっと浮気じゃないけど別のグループに走ったりすることもあるけど、やっぱり戻ってきてしまうグループがあって、実はね、来月ね、初めてライブに参戦するんですよ。もうそれがもうドキドキドキドキで、もう毎日ね、なんだろう、 PV とか音楽聴いたりして、ちょっと気持ちをね高めて、もうそれだけでキュンキュンしますね最近は。だから、じゃあ推しに会うために、ちょっと可愛くなるためにダイエットしようとか、はい、なんか最近そういうのでもうキュンキュンして、実際の恋はね、もうクリスマスなんてまあいっかみたいなね、仕事だし、推しに会えるのが楽しみで、いや生で見れるってすごいよな。ちょっと緊張というかね、いい席であってほしいんですけど、そのね、ライブ会場がなんだろうな、日本でいう M ステみたいな感じで、韓国 の、 ミュージック番組のライブを日本でやるっていうものなんですが、なんかいろんなね、アーティストが来るんですよ、 K-POP の男女問わず。で、私大体好きなので、そう、知ってるグループがいっぱい出るので、それも楽しみだなと思いつつ、ただね、会場が西武球場、元のベルーナドームっていうのかな、今はになってるらしくて、球場で12月ね、外でやるって結構寒くないと思いつつも、どうなんでしょうね。球場自体行ったことないから、埼玉県所沢にあるのかな、めっちゃ寒そうだな12月なので、ちょっとウキウキ、その寒いのも楽しめるし、推しにも会えるしということで、ちょっと12月楽しみなんですが、はい、ということで雑談もこれくらいにしとこうかな。今日はですね、まあなんか最近この恋愛番組を始めて1ヶ月、まあ、2ヶ月経って、なんかね、自分恋愛してないけど、なんだかんだその恋愛について調べるじゃないですか、いろいろ。なんかやっぱね、恋愛って疲れる時あるなと思って、疲れちゃう、ちょっと最近って思ったんですが、 なんでもうここはね、もうちょっと休憩の回というかにしようかなと、まあ、休憩でもないんですけど、皆さん今日のテーマはこちらになります。
血液型あるある。
はい、今日は血液型あるあるということで、皆さんのちょっとね、あの血液型の偏見を探ってみようというコーナーにしたいと思います。皆さん血液型なんか知らない人もいるって聞いたけど、自分の血液型わかんないっていう人もね多分いると思うんですが、でも皆さん大体知ってるのかなと思います。血液型で付き合う人、付き合ってた人、よく後々考えてみたら A 型が多かったなとか O 型が多かったなとか、昔私が学生の時はなんか本がね流行りましたね、 O 型の人の説明書みたいな、 A 型の人の説明書っていうのが結構流行って、なんか買ってる子も結構いたな。で、皆さんはこの血液型でなんか偏見を受けたとか、まあ見た目で何型に見えるってよく言われるけど実際は違うとかってよくあると思うんですが、ぜひぜひそちらのコメントもお待ちしております。ということでね、ぜひぜひ教えてください。ちなみに事前にねメッセージを募集してて、いろいろコメントもいただいているんですが、私ね実はというか大型なんですよ。大型で、でも見た目なんか何々っぽそうみたいな感じで、よく女の子って喋らないかな、なんかこの子何型っぽいよねとか、まだ何型っぽいよねって言われる、その何型っぽいよねって言われるのは結構 A 型が多いんですね。自分が言われるのが A 型っぽいって言われることが多くて、で結構嬉しいですね。はい、ということでね、今回はその A 型だったら A 型の人は、まあ、男女ともに恋愛の傾向とかっていうのをちょっと見つけたので、ぜひぜひ自分は何型だけど何型っぽくないとかあれば教えてください。でも私 O 型っていうのは結構家族みんな O 型だし、自分の性格的にもなんかすごい大雑把なので大型だなってすごい思うんですけど、まあ、この28年間生きてて特に学生の時ひどかったんですね、この大型だから迷惑かけることが周りにこのおおらかとかね、いい感じで言われるけど、これ大型あるあるなのか分かんないですけど、高校の時ってみんなロッカーとか使うじゃないですか。で結構そのロッカーが見える式、他の人から中身が全部丸見えみたいなロッカーで、高校の時が、で私のその隣にいた男の子のロッカーの人が A 型だったんですよ、男の子が。で私はなんか自分のスペースだし誰にも迷惑かけてないだろうと思って、本当に何だろうな、雑に置いてたんです、教科書とかプリントとかね、気になんないから自分がと思ったら、めちゃめちゃ怒られて、なんかその時の隣のロッカーの男の子に少しこれ雪崩起きるから片付けてみたいな感じでめっちゃ怒られて、それがね結構日常茶飯事だったんです。なんかこの頃から私大雑把なんだなっていうのは、この整理整頓できるのが A 型みたいな感じで決めつけちゃうかもしれないんですけど、そこからね O 型のあれが入って、でなんか上京して一人暮らしし始めて、なんか料理とかするときにもなんか、あ自分 O 型やわ、結構調味料とかどうです、皆さんちゃんと大さじ小さじ測りますか。私全く測らないで、その大さじスプーンとかも買ったこと、大さじスプーンだったら普通のスプーンいっぱいだと変わんないだろうなみたいな、 っていうのがあって、大さじスプーンとかその計量カップっていうのを買ったことがないけど、なんか料理を捨てた、まあ、料理は捨てたんですけど、そう、計量カップもいつ買ったかな、もう結構経ってからしか買ってない気がしますが、そう、意外とね大雑把だけど、この仕事になった時とかは、この大型である、自分は気にならないけど、もし A 型の人とか几帳面な人がいたら、まあ大型の私の大雑把さが目につくわけじゃないですか。だから自分は気にならないけど、この A 型の人のためにちゃんとやろうとかってやるようになって、で大学生の時もアルバイトとかしてて、飲食店だったから、なんかこのなんつうの、几帳面な上司とかに、ここ曲がってるだろうみたいな、飲食店だから結構口が荒いから、なんか結構そうやって怒られて、なんかガサツな女だなとか、まあね、いろいろ言われてきて、あ、自分ってそんなガサツさ気になるんだと思って、そっからまあちょっと注意して、人のためにね、自分は気にならないけど、この人は気になるのかなって思って、その大型を隠して生きてたんですよ私は。そしたらなんか A 型に見られるようになったって。だからお家とか、その人目に気にならないとか結構ね、あの大変なことになっているんですが、私はね、かっちゃんさん大型です。あー、すごい。なおなおさん、料理は適当に作ってる大型。でもこれは料理だったら意外といけちゃうんですよね、なんか味見とかしてたら。ナルトラさん、自分は A 型の典型的な人間らしい。おー、ナルトラさん A 型っぽいですよね、確かに。かっちゃんさんもこんにちは。なかなかね、やっぱり当てはまるのかな。でも一回その計量カップがないことで失敗したのがお菓子作りですね。お菓子作り、皆さんね、男性多いと思いますが、作ったことありますか？私も料理するから、お菓子作りっていうのは、あの本当に年に1回バレンタインデーの時にしかやらないんですね。基本そんな手の込んだの作りたくないから。だからなんかそのもうね、この年に1回の初めてでも、なんかね、お菓子作りやったことないけど、そのバレンタインデーは手作りあげたいっていう、なんかあれがあって、なんていうの、なんかプライドみたいな。だからその一人暮らしの時はわりかし、その足りない知識で何が作れるかっていうのを調べて、まあ、ある程度このレシピ通りにやったらうまくいくだろうっていう簡単なね、あの思考でやってたんですけど、計量カップないとやっぱり初めて自分でも食べられないお菓子ができましたね。なんかあんまり食べられない料理ってないじゃないですか、日頃。これも絶対食べられないみたいな、あの嫌いなものでない限り、この料理めっちゃまずいとかっていうのないと思うんですけど、そう、一回もういろいろミスりまくって、その食べられない料理を作ってしまったのがすごい心残りで、見た目はね、普通のなんかブラウニー作ったんだかな、見た目はすごい可愛いブラウニーができたけど、その時間違えたのが、まず塩と砂糖を間違えて、でその後に塩と砂糖を間違えたから、もともとその砂糖の量を塩で入れてて、しょっぱいものに有塩バターを使ったんですよ。無塩でなければいけないのに、さらに塩を加えて、で味見もせず焼き上げて、そしたらね、切るじゃないですか、めっちゃ硬いんですよ、これ包丁通らないけどと思って、でそしたら、まあその見た目は美味しそうにできてるから、食べたらもう岩塩、見た目ブラウニーなのに、見た目ブラウニーなのに岩塩みたいな味がして、これはさすがにあげれないなと思って、でしかもそれがね、なんかその揚げる当日の朝に作ったんですよ。もう時間ないで、なぜこんな急になっちゃったかっていうと、その前日、あの 飲んでて、でもう二日酔いでゲロゲロな状態で朝気持ち悪ってあのなんだろう二日酔いで気持ち悪って思いながらあの一応頑張って作ったんですね。だからあの味見とかも正直できなくてもう吐きそうだからこっちは二日酔いで吐きそうって言いながら一応頑張って作ったけどまず塩と砂糖間違えてたし、だからでも作った事実はちょっと褒めてほしいなっていうサボってたわけではないんだけど一応作ったけど食べられないものを作ってしまったから一応写真だけ撮って一応作ったんだけどそうあの塩が致死量だからあげられないなってちょっとなんか変な言い訳をした気がしますね。あシーサーさんはいさーい、かっちゃんさん計量カップ使うけどご飯炊くとき水の量を測るとき、ああなるほどね。でもご飯もねそうですよね、水の量大切。高尾さんもこんにちは。なおなおさん料理は出来上がる前に味見できるし多少のことならなんとかカバーできるし、そうなんですよ。チェッカーズさん岩塩ブラウニー強いね、初めてです自分でもあんなに失敗したの。マナー料理上手なん、なんかレシピ見れば大体っていうかレシピあるものは作れると思います。埼玉の郷さん二日酔い未経験の人です、こんにちは。いやいいですね二日酔い未経験、二日酔いのせいかもしれませんね。うん多分そう二日酔いのせいですね結局。そうということで血液型あるあるいただいたメッセージをまず紹介していこうかな。ですね、おはいインスタからあちゃんさんありがとうございます。血液型ではわからないけど長女さんと不思議と合わないな個人的主観。あこれ血液型でも合わない人いますかみたいな、そういう経験ありますかっていう問いかけに対して血液型ではないけど長女とは不思議と合わないなってありますが、そういう経験ありますかね。てか私長女なんだけど、なんでだろう、なんで合わなかったのかちょっと気になりますね。そういうこと、埼玉の郷さんって酒豪だから二日酔いないの。お酒飲まないとかじゃないんだ。自分で加減します。なるほどね、お酒飲まないんじゃなくて二日酔いになる手前でちゃんと終えれるってことなんですね。私ねギリギリ攻めたいんですよこれ。二日酔いになるなるかな、ならないかな、明日のちょっと楽しみだなって思いながら飲むのが好きですね。でも二日酔いになったらもう一生酒飲まんって思いますけど毎回。でも飲むからには飲みたいから。えまちさんは今日二日酔いです、あすごい全然そんな風に見えなかったけどな。で二日酔いじゃなかったらうわよっしゃいけたみたいな、ちょっと嬉しいんですね次の日。結構飲んだのにもかかわらずなんか二日酔いにならない日があるんだよなんか知んないけど、そういう時は分かった昨日の自分に、大体負けるんですけど9割ぐらいね。だからなんかそういうちょっと飲むからには飲みたいけど二日酔い嫌だけどっていうねちょっと加減が難しいですね。長女さんとは不思議と合わないなということで、長女かなんでだろう。そしてツイッターじゃないやインスタからまた2つ目ですね、ありがとうございます本田さん。たまたまだろうけど結果的に O 型と A 型が楽しく過ごせて B 型と AB 型はなんか大変な思い出。なんだろうな、私も O 型だから結構人にガサツとかなんか部屋片付けろとかよく言われますけど、その付き合った時に。でも結局はその付き合った人が A 型だったんですよね、そう言われた時は。だから結局部屋掃除してもらって、嫌ならね掃除したらいいじゃないみたいなっていうのがあるからそうで A 型の人いますかね。 A 型の人は A 型の人の恋愛傾向はとても一途、こうと決めたら一直線。本当に？で、慎重に相手を見極める。その場の雰囲気や一時の感情に流されることはほとんどないとされています。あと結婚前提に交際をしたがる。確かにね。どうだろうみんな。そうですか。なるほどね。高坊さん A 型っぽいですね。僕過去の彼女は A 型 O 型の方が多かったけど、ワイフは B 型で最初で最後です。なるほど。 B 型の方はねどうなんでしょう。私的羨ましいですけどね、 B 型で。埼玉のゴースさんも A 型ということで。へえ、結婚前提に交際するんだ。私あまりその経験がなくて。結婚前提に。でも男性多いのかな、どうでしょうね。結婚を考えられない人とは付き合えないみたいな、結構友達もいたけど、そんなこと考えたこともなかったな。 B 型ってエロいんですかね、みんなに言われたからそれかっちゃんだからじゃない山内さん、俺は B 型で付き合った人は今まで A 型が多い。で B 型同士も、B 型同士 AB 型と付き合ったことはないというし。でシーサーさんも AB 型、おもろいと言ってくれる方が多いから天然なんかなと最近思ってる。なるほどね、天然の面白さもありますよね。 B 型エロいっていうのはなんかいろいろ反感買いそうですけど。でじゃあ B 型の特徴は、ですね、好奇心が人一倍強い。常に新しい刺激を求めて何かに興味を持ったすぐに飛びつかずにはいられない。で、人を褒めるのが得意。いいと思ったことは素直に褒める B 型。私ね、褒めるの結構苦手なんですよね、人のこと。カチャさん当たってる？褒めるのね、さらっとできる人すごいいいなと思って。なんか女の子でも、なんか前の職場が結構女性が多くて、もう今日なんか身につけてた服、めっちゃ可愛いとか素直に言えるけど、私とかはなんか、私が可愛いって言ったらちょっと上から目線かなとか考えちゃうんだよね。なんかいいと思っててもなかなか言い出しづらい。特になんだろう、あんまり喋ったことない人とかに関しては。だけど何に関しても褒められるって人は嬉しいじゃないですか、やっぱり思ってることは。だから最近はなんか言うように心がけてるんですけど。でその B 型の恋愛傾向はというのはですね、さっぱりとした恋愛を好む。いつもべったりくっついてるような恋愛は苦手だそうです。どうでしょうか B 型の人で。熱しやすく冷めやすい。飽きてしまうとさっさと身を引いてしまうことも。厄介ですね厄介だ厄介で、自分の気持ちに正直、世間体など気にせずに自分の心をのままに行為をするのです。やっぱ自由奔放だなっていうイメージがありますけどね、 B 型さん。ナルトラさん、なんか苦手というよりかは言葉が軽くなると思ってあまり褒めないかも。なるほどね、好きを言いすぎたら好きが軽くなるみたいなね、そんな感じですかね。ごめん厄介やないじゃあ図星なのかな。シーサーさん、電車に乗るとき新幹線以外は1本乗り遅れる。30分前に着いていないと乗り遅れそうです。どういうことだろう。それ何なんだなんだ、腹時計がやばいってこと、ずれてるってことちょっと分かんなかった、すいません。ということで次は大型、私です。私はね、どんなのか当たってんのかな。大型の恋愛傾向はズバリ情熱的な恋愛体質。一目惚れすることも多いでしょう。恋をしたら四六時中その相手のことばかり考えるようになるかもしれません。いや、ズバリこれですわ。で、自分からアプローチする。大型は好きになったらすぐにでも相手の気持ちを伝えないと気が済みません。どうにかして振り向かせようとあの手この手を使って情熱的にアプローチ。でも確かに そうですね。最近はなんかもうさ、なんかなんだよな、一期一会じゃないけど、え、この人ともう二度と会えないかもしれないと思ったら、なんか後悔するなっていうのが頭よぎるんですよ。ファンって引かれてもいいから一回声かけとけばみたいな、頭をよぎることが多くなった。もうこの人とはもう一生会えないかもしれないみたいな、あのなんか在庫残り1見つけた時の買い物してる時みたいな気持ちです。もうここで迷ってたらもうこの商品は誰かに買われてしまうかもしれないっていう、あるかな、激しく同意してくれる人いないかな。で、独占欲が強い、恋をすると自分だけを見てほしいと強く望むようになります。なんか大型に強くない、これ、いいこと書いてあったかな。へー、独占欲ね、確かに浮気許せないですね。私はやばい、時間がちょっと後半もね、別のトークで喋りたいんだよな。で、最後 AB 型の生活、あ、性格、恋愛傾向は AB 型もいるのかな、この中に。ですね、恋のテクニシャンだって。え、でもはるかさん、 FM 小座のはるかさん AB 型って言ってたな、恋のテクニシャン。お、チェッカーズさんも AB 型、あ、シーサーさんも意外と多いですね。恋のテクニシャンだって、羨ましい。相手から告白してもらえるように巧みに仕掛けていくでしょ。あ、これあれ、逆に恋を告らせるんだ。へえ、確かに。あ、 CM ですね、 CM はちゃんと後で行きます。で、次に割り切って恋をする。 AB 型はミステリアスな雰囲気が魅力で異性にモテますけれど割り切り上手、あっさりと堅実な相手と結婚して周囲を驚かせるかもしれません。うわー、裏切りパターンね。最近私、友達が前、周りの友達が結構彼氏ができ始めてて、そう、遊んでくれる友達少ないんでね、結構そういう人はいきなり彼氏できたとかが多いので、こういうパターンかも。いやー、出られたら、あ、告られたらわからんな。へー、すごいですね、いいですね、 AB 型は恋のテクニシャン一番いいな。なかなか羨ましいですが、ということでね、今日の一曲は、今日の一曲何書けようと思ったんだっけな、うん、失礼しました。今日の一曲は、あ、いい夫婦の日ということ で、私はいい夫婦は別に内容ないので、曲についてなんですが、この曲のタイトルがちょっと面白くて最近ハマってるんですが、曲名は嫁とのいざこざは終わらない。こちらはですね、ワツケイさんの曲です。聞いてみてください。
恋のランデブー後半戦、
はい、ということで後半戦始めていきたいと思います。皆さん、ツイキャスもコメントありがとうございます。今日沖縄ね、猛暑ですね、もう暑いです。お、内地もね、本土の方も今日も暖かいらしいですね。皆さんね、体調には気をつけていきましょう。ということで後半のテーマはちょっとガラリと変えまして、相談が来ております。これは女性から、ラジオネームみなさん、ありがとうございます。彼氏好みの女になる男性女性ともにご回答お願いしますということで、こういう女性をどう思われますか。髪型、服装、喋り方、雰囲気、その他もろもろ、彼氏の好み通りになることへの罪悪感ありませんか。私はすごくあります。私は恋人に色に染まるタイプの人と付き合う機会がよくありました。しかし性格の問題かもしれませんが、恋人が私の言う通り思い通りの方向へ進めば進むほど魅力を感じなくなり、そしてだんだん煩わしくなり別れることが多かったです。へえ、自分の思う理想の人になっていたはずなのになぜか飽きてしまうんです。これ私の性格の問題でしょうか。恋人にあんな服着てほしいと思っていても、いざ相手の 相手のお相手が自分の相手が言った通りに行動すると魅力を感じなくなってしまうと、これはカエル化じゃないですか。難しいな、これは。私は嬉しいですけどね、なんかやっぱ自分のこういう服好きだなっていうのを着てくれたら、おお、かっこいいって思うから、その真逆を言ってるわけですからね。難しいな。という感じなんですがね、皆さん相手に言ったことあるんですかね。こういう風な服着てほしいなとか、こういう髪型にしてほしいな。私実は結構ある。一時期っていうか、なんかその気になってた男性が、あのめっちゃ女の子らしい子が好きだったんですよ。その女の子らしいっていうのが、なんだっけな、なんか喋り方が最初に O をつける女性、O をつける、なんだろうな、あのおにぎりは、まあ、O がついてるけど、あの芋とか、お芋とか、あと餅とかもお餅って言ってる、そのおが可愛いっていうのを聞いて、これはおをつけるしかないと思って、その月とかもお月様って言った方がまあ可愛いらしいじゃないですか、女性。なんかめっちゃ意識しておをつけてましたね。そう、お芋、おにぎりはおにぎりか、なんだろうな、他に何つけてたかな、一応何でもおをつけてましたね、その時は意識してで、あとはそのスカートが好きって言ってたから、私はあまり別にそのどっちも履くけど、その人と会うときはスカート履いて、お紅茶いいですね、お紅茶とかね、そう、お湯、あ、お湯はおうか、おつくね、まあ、そんな感じでね、なんか何でもその聞いてたりとか、あとはその人が言うなんかマナーらしいっていうのが、結構その女の子らしい、結構女の子だから〇〇でしょっていうのも結構言われたことが多くって、その人もなんかスカート履いてほしいとか、あとはなんだろうなっていうとかあって、だからその時はもう履きもしないスカート買ったりとか、そうそうそう、好かれるために優しい口調だったりとか、なんか使うように意識してて、である時プッツンって切れたんですよ。それがなんで私こんなことやってるのみたいな、でなった瞬間に、で別にそれでも嫌われはしなかったけど、なんかあ、マナーっぽくないねみたいな言われて、いや、お前のマナーっぽいってなんだよって思って、なんかそっからなんかその好きだった感情がどっか行っちゃったんですけど、なんか皆さんそういう経験ないのか、カートは風が吹いたらスースーするタイプ履いたことあるのかな。確かに、 だけど私髪型にもあんまりこだわりがなかったら、そのもし好きな人と付き合ってた人がショートの方がいい、ロングの方がいいって言ってたら、すぐ切りますね。すぐ伸ばす、すぐ伸ばせないけど、そうそうそう、そういうのは全然変えられるから、なるべくその好みの方によるように。たまにポロって言うじゃないですか、どんな服装が好きとか。でも私は逆に言ったことないかもな、男性に対してこういう服装が似合うんじゃないとか言いたい時もある。なんかそれおかしいよなって思ってもあんまり言えなかったですね。あっちゃんは、マナ色に染めたい、マナ色に染めたい派か。私色は特に染めたいと思わないな、男性を。ユニクロでよかですばい。ユニクロもね、上等ですか、めっちゃ髪の毛出て。マジでユニクロ最強ですよね、まあ、シンプルイズベスト。マーティーのカミングコーナー、みんなカミングアウトしてくれないからじゃないですか、みんなカミングアウトしてくれないじゃん。女の子は言うと怒ったりする。ああね、確かに。 言えないっていうのもあるのかな。でも好きな人から言われたらなんか結構そうなろうということで、また質問が来ておりますね。男の人はやはり彼女に自分好みの服装をさせたいのでしょうか。私はスカートが好きで出かけるときはほぼスカートですが、今付き合ってる彼が何々ちゃんにはパンツ、まあ、ズボンを履かせたいとか、何々ちゃんパンツが似合うよとか、こんなスーツどうとか、髪はポニテとかずっと前にも言われてたし、なんか前の彼氏もそんな結構好みがあって、男性はそんなもんなんですかっていうのどうなんですか、そんなもんなんですか。彼女は俺色に染めたい派ですか。皆さんはうーん、喜んでくれるのが嬉しいかな。私は逆になんか喜ぶ顔が見たいからやってるかも、そういうのは。なんかもし自分がロングで彼氏がショート好きっていうのを、まあ、耳にしたとする。そうしたらある日サプライズでショートにしました。でウキウキで彼氏に行った時のその喜んだ顔が嬉しい。高坊さんは無理強いしない。あ、タミーさんも強要はしない。これ可愛いんじゃないかとか言う。でも言ってくれたらね、嬉しいと思うんだよね。言い方とかさ、なんか何々ちゃんにこれ似合うと思うとか言ってくれたら、似合ってる、似合うとか言われたら嬉しいじゃないですか。なんでも多分男性の方も、あ、こんなスーツ似合うとかね、なんかその喜んだ顔が見たいんですよ。なんかその色に染まるっていうか。豊さんもありがとうございます、こんにちは。その喜んだ顔が見たいがためにちょっと女の子頑張っちゃう説あるんじゃないかな。そう、めっちゃ頑張ったな。だからそう、でもさ、これも私の暴露話になるんですけど、結局さ、私もその前付き合ってた人がロング好きって言ってたから髪伸ばしてたんです。ずっと髪伸ばしてて、だけどなんかね、浮気をね、浮気を見つけちゃったんですね、私が。まあ、どういった経緯っていうのは言わないですけど、見つけちゃって、その浮気相手の女の子はショートだったとかね、なんやねんって、まずそこに引っかかった髪短いじゃんみたいな多分そこじゃないけど、突っ込むところ、髪短いやんけだと思って切りました。なんか結局なんだかんだね、違うよねきっとっていう、なんかその何でもきっと似合ってたらね、その人の魅力が出てくるからいいと思うんですけど、どっちやねんってね、突っ込むな。そうそうそうそう、長いの好きって言ってたじゃんみたいな、多分言った気がするな、そうやって。ねえ、恋人色に染まる。よく男の人は逆になんか俺変わるからってよく言いません。言ったことある人いるかな。俺変わるから、なんか別れ話するとなんか思い出すんですけど、俺変わるからみたいな、多い気がする。でも人ってそんな変わらないじゃないですか、結局。もう喧嘩とかしても、もうこれ我慢できなくて別れるってなった時に、いや俺変わるからさみたいな、あれは本当なのかな。素言男お尻ペンペンみたい ね、じゃあ行動でね、見せてくれよって感じだよね。で、変わるって言った人はなんか知んないけど、どこを変えるのを間違えたか、私そうやって言われた人はなんか仕事辞めてましたね仕事変わってた、その別れる話をしてから次会うまでに。何を変わるのって思ってあ、言うほど変わらないよね。そうだよね、人ってそんなすぐには変われないんじゃないですか。なんかそのセリフ幾度も聞いたなって思って。じゅんさんも変わらないねって。やっぱ口だけの人はね、まあ、女性もそうですけど、 これ20歳の時のみやのお姉さんが髪型アイパーにしたら元カレに似てるって言われて翌週アイパーにしてお店に行ってもかわいい。まずアイパーってなんだ、アイパーってどんなパーマなんだろう。チュルチュルじゃないよね、パンチパーマではないよね。かっちゃん変われるからって言ったことないな、変わらへんから。ああそうそうそうそう、だったら貫いてほしいよ。変われたら努力、うん、あ苦労しないよ。あーちゃんね、そうだよね。高本さん、その人の今を見て好きになるというから変えろうと求めはしない。これそう、私も勉強しました。なんか変わってほしい変わってほしいってずっと思ってたのよ、私若い頃ね。この人はいつか変わるだろうとか。でも相手を変えるんじゃなくて自分が変わらないといけないなと思ってね。そうだから、まずは相手を変えるんじゃなくて自分が変わらないと、まあ、相手をね変えるっていうのもなんか良くないなと思って。その人のねいいとこかもしれないしね。実は今の若いもん口だけだぞ。どうだろう、わかんないのそれは。なんとも言えないな。いや多分そんな人じゃない人もいますよ、結構きっと。シーサーさん、話した女性が話しかけやすいと言ってくれたのは自分はそうなのかもしれない、自分には分からなかった。おアイロンパーマ、アイロンパーマ、へえ、アイロンパーマって言うんだ。デージ爆笑されたけどね。えでもよくない、それ言ったの覚えてくれてるってだけで嬉しいですけどね。私は人を変えようとする人こそが傲慢である。そうですよね、そうそうそう、私もそうだなと思って、人に変わって変わってっていう前に自分が変わらなければいけないなと思って。ということで2曲目流していきたいと思うんですが、はい、私みたいな、ね、女の子はなかなか、汚い口調は日頃使いません。女の子だしてめえとかね、あの言わないんですよ日頃。でもたまになんかそのギャップがある女性って私すごいなんかちょっといいなと思ったりするんですね。日頃からこのなんだろうな、お前とか言ってる女性にはあんまり魅力感じないですけど、たまにそのめっちゃあのにこやかでおしとやかで可愛い人でもなんかそうやってちょっと毒を吐くじゃないけど、そういう場面見るとお、この人も人間なんだっていうのですごい惹かれるんですね。あ、同じ人間だったみたいな。っていうので今回はちょっと口が悪い曲を流します。別に内容としてはねそんなあれなんだけど、私がなんかたまにストレスが溜まってなんかすごい悪口言いたいなっていう時に聞く曲です。ファイヤー鈴木さんのくたばれ。はい、エンディングでございます。あ、そっかそっか、はい、コメントも本日もたくさんありがとうございました。皆さんとねちょっとこのお昼の時間盛り上がれて嬉しいです。はい、なのでね、来週もちょっと頑張っていこうかなと思っております。来週もねちょっとトークテーマいろいろ考えながら恋について、はい、みんなでウキウキ。なんかね最近ね恋について考えると恋してないのに疲れちゃうとかねあるからね、ちょっとまあ休み休み変ななんかあれもコーナーも挟んでいきたいなとも思いますが、本日もお昼の時間皆さんありがとうございます。はい、シーサーさん、人を変えようとする人には合わないですね。周囲に、翻弄されず自分のペース変えません。いいですね、いいと思います。そういう人にね惹かれる人すごい多いと思うの で私はね結構流されやすい、もう、はい、流れまくる女なので、もう全然ね流されますね。いろいろ語るのもいいんじゃないのということでね、ゆっくり皆さんとも語ってみたいと思います。ということでね、はい、本日もありがとうございました。明日 FM 小座から放送になります。またこの時間お会いしましょう。